皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第215回目。本日の放送は前回の名倉さんからのご紹介で、平林さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは平林さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、先週の名倉さんからのご紹介ということで、名倉さんから、はい、平林さんの方にメッセージがあります。
はい、
また展示会でお会いしましょう。
そうですね。はい。
はい。なんか、展示会で平林さんにお会いして、なんかこうね、いろいろ情報交換して仲良くなったみたいな感じで、
そうですね。
ラジオでもお話ししましたけど、はい、はいはいはい。
台湾で確かお会いしたと思うんですけど、
そうおっしゃってましたね。はいはい。
すごくやっぱ中国語が。
あ、そうそうそうそうそうそう。そうなんですよね、名倉さんね。
なので、その、まあ、展示会の時は、僕、フィリップさんお願いしてたんですけど、その後の食事とか、
はいはいはいはい、はい。
もう本当に、大助かりで。
なるほど、なるほど。
やっぱり、肉食工学があるってすごいなぁって思います、ね。
ですよね。なんか、まあ、日本に帰ってきてからはそんなに、中国語を話す機会はなかった、ないみたいだったんですけど、やっぱりもう、そういう展示会では、展示会っていうかね、やっぱり、あれですか、なかなか。
うん、うん。いや、もう全然すごいです、やっぱり。
ああ、そうですか。
はい。僕らなんて、そのメニュー一つ取っても、すごい困っちゃうじゃないですか。
はいはい、困る困る。
ここのメニュー見ても。
まず読めませんからね。
そうなんですよ、ね。
写真で選ぶみたいな感じですもんね。
うん。それ彼女がもうパッパパッと頼んでくれたりする。
はいはいはいはい、はい。
いや、もう本当助かります、
ね。ああ、なるほどね。はいはいはいはい。あ、じゃあそれきっかけで仲良くなったみたいな。
そうですね、本当に。仲良くっていうか、お話しさせていただいてる。
ええー。なるほどなるほど。なるほど。またね、展示会でお会いしましょうということ
で。ぜひぜひ。はい。
またなんかね。情報交換とかできたらいいですね。
そうですね。なんか、はいはい、展示会に行く方っていうのは物販の中でもいらっしゃると思うんですけど、
はいはいはいはい。
多分そんなに、なんていうか、なんか多数派を占めるような感じでもないのかなっていう、
そうですね。
感じもしますので、
またね、そうやって女性がまず行くっていうのもね、
そうなん
ですね。まず、ね、そうないですからね。
うん、うん。うん。はい、そう。菊池さんと一緒でやっぱり男だらけだとうざい面もありますので
もうしきりにラジオでは言ってますからね、女性を出してくれと
そうなんですよね。
わかりました。まあ一つ今日はね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、では平林さん、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、はい、平林直樹と申します。はい、物販を始めたのは2018年からになり、
18年、はいはい、
はい、で最初は中国輸入から、まあ、よくあるやつですね、
はいはい、
から始めて、でまあちょっと自分が欲しいなと思ったものがあったので、でまあOEM ができる機会があったので、OEM で作ってってみたら、なんか自分が思ったよりも想像以上に売れて、
あ、なるほど。
はい。
で、それアマゾンで売ったんですか？
はい、アマゾンで売りました。
何？最初から OEM だったんですか？
いや、最初は本当に1億円の、なんてサイトでした。
タオバオ？
はい。で、はい、見つけてきたのを2、3商品売って、
はいはいはい。
で、まあそれがその20とか30とか本当に少数ロット。
はいはい。
たらなんかパッと売れて、あ、売れるんだっていうのがあって、
で、
まあ、中国輸入教えていただいた方が、そういう OEM すごく得意な方で、
あ、なるほど。
で、それのつてで、まあ、簡単に作れるよっていうお話いただいて、で、作ってみたらなんかすごい売れて、すごいなと思って
。だって、最初から OEM といっても結構数量、はい、 あったわけでしょ。
そうですね。
カットは、はい、当時どのぐらいのロットだったんですか。
まあ300個ぐらいでした。
怖くなかったですか、いきなり300個とか
そうです。なんかその辺僕基準が多分緩いんだと思うんですけど。
あれですかね、あまり最初のその先入観っていうのがなかったから、意外といけたっていうのもあるんですかね。
なんか、なんでしょうね。
うん。
とりあえずやんなきゃわかんないからっていう。
はいはいはいはい、はい。
で、あんまり何にも考えず結構やっちゃう方なん
で。じゃあでもその300巻うまい具合に売れたんですね。
もうほんと なんでしょう、数日ぐらいで売れちゃう。
え、あ、そんなで、そんな感じですか、
はい。
はい。あ、じゃあやっぱリサーチも良かったんでしょうね。
いや、本当にリサーチもその時してなくて。
ああ、
本当に自分が欲しいなって思って、あ、もちろんそのアマゾンにはあんまりないなっていうので。で、作ってみて、
うん、
出してみて、で、売れて、で、まあ、
作って、
みたいな感じだったんですけど、ただそのもう1ヶ月経つか経たないかぐらいにはもうポツポツとなんか、あれ似たようなのがっていうのが、出始めて、でもう2ヶ月経った時にはもうなんかもう自分の商品が分かんないぐらいバッとカタログにアマゾンのページ見ると並んじゃうような状態になっちゃって、
ああはーはーはー、真似されたってことですね。
はい。
ああ、はいはいはい。
でまあこういうこともあるんだなーっていうことで。ただ、その商品に関して、僕自身はその、なんでしょう。自分が欲しいものを作れて、
うん、
ある程度売れたって経験ができたので、
うんうん、
それ以上のなんか、関心っていうのもあまりなくて。
なるほど。
はい。でも、その場でポンと撤退して。
もうすぐ撤退したんですね。
はい。
へぇー。
ただ、まあ、その経験があったので、
うん、
なんか簡単に真似されない商品をやりたいなっていう。
うん。まず次そこ行きますよね。はいはいはいはいはい。
で、ちょうどその時に、
うん、
あの、花さんとか、
はいはい。
さんとかの、まあ、あの、総代理、
うんうんうん。
学ぶ機会がありましたので。
なるほど。
はい。で、そちらを始めさせていただいて、
はいはいはいはい。
あの、クラファンとかも経験させていただいて、
はいはいはい。
っていう流れで、
進んでき
たんですけれども、
はいはいはい。
で、あの、現在は、
うん、
おかげさまでその相談いただいているメーカーもありますし、
うんうんうんうん、
で、あの、特に今年からに関しては、
うんうん、
自分の、なんでしょう、今まで本当に好きなものを集めてみたみたいな感じで、あったんですけど、
うんうん、
自分のブランド軸で、あの、一本背骨をしっかりと決めて、で、
はいはい。
で、それの商品に関して、そう、代理とか、もう代理店でも、その辺の形式あんまりこだわらずに、
うん、
特に、その背骨というか、中心をずらさない形で今商品を集めているっていう、感じのことをしています。
あ、なるほど、なるほど。じゃあ、今あれですか、その中国輸入はやってない感じなんですか、そういう OEM とかは。
はい、一切やってないです。
あー、なるほど。
今、本当に総代理。
総代理。
うん、カーマ代理ですね。
はいはいはいはいはい。
は使ってる。
それはアマゾンで売ってるんですか？
はい、あの、アマゾンで売ってるのもあるんですけど、
うんうん、
あの、私自身が、その、うん、総代理代理店として売っているものもあれば、
うん、
そのエージェンシーとして、環境づくりだけしてるっていうのも、あったりして、うんうん、まあ、その、今はその二軸でやってるような感じです。
売り上げの比率ってどんな感じなんですか？
はですね、非常に、うん、あの、残念ながらっていうのも変なんですけど。
はい、はい。
あの、代理、あの、エージェンシーの方が、額はもう大きいですね、う
ん。あ、大きいんですか？
はい、大きいです。
へえ、え、それは、それは何きっかけでそういう風になったんですか？でも。
それは、あの、総代理で一つ目やったところの、うん、あの、うん、メーカーさんの紹介で、
うん、
あの、やってみないかって言われたところな
ん
ですけど、
うんうん、
で、ただ彼らは、うん、あの、本当に商品に関しても、ある程度歴史があって、
うん、
で、もう絶対売れるっていう自信もあったので、
うん、
ただ、その日本の商文化とか日本語とかに関しては不安があるから、 そのページ作りとか、その日本の顧客対応とか、そういう部分のやってほしい。ただ、販売に関してはもう自分たちの名前でやりたいっていうところだったので、まあ、それはもう、じゃあエージェンシーでやりましょうっていうので、で、まあ、やっぱり、すごく、商品自体もやっぱりちょっといいものだったので、
はいはいはい。
まあ、クラウドファンディングにもすごく跳ねて、
お
ですね。で、実際アマゾンでもまあまあ売れてるっていう。
なるほど。まあ、平林さんね、はい、Facebook グループ、Facebook を見ると、はい、そのね、出て、対してましたけども、クラファンのやつが。
ああ、はい。
ね、過去にありましたね。はい、はい、はいはい。
あれは、総代理やってるやつ。
うん、なるほど、なるほど。
ね、はい。
ああ。
なので、なんでしょうね、うん。自分から見つけた商品は総代理で、まあ、基本的にやってるんですけど、そっちよりも、なんかオファーもらった方が、
跳ねるんですね。
跳ねちゃってる。なんだっていうのはあるんです
。でもなんか、まあ、羨ましいというか。
はい。
ね、まあ、ラッキーっていうのもちょっと失礼なのかもしれないんですけど。
はい。
なんかいい、こう、巡り合わせがあったんですかね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。やっぱり、それも一つ目のメーカーさんと、仲良くやれたきっかけか
な。なるほど、なるほど。
ありますし。
ちなみにどういうきっかけだったんですか、その一つのメーカーさんから。
一つ目は、香港のエレクトロニクスモバイルっていう展示会で、見つけてきたというか、まあ出会った商品っていうかメーカーさんで、本当に総代理を初めてやって、初めて。
あ、それが初めての総代理だったんですね。
はい。はい、まあ、購入も出して、っていうので、本当に手探り状態でやってたんですけど、はいはい、これも何て言うんでしょう、いろいろ引き合いをいただけるような、いい商品だったので、
あ、なるほど。
で、まあ、いろいろ、今各方面からお声掛けいただいたりして、僕の経験値としてもすごく、上げてもらった商品だな、感じはしています。
じゃあ、もう、ほんと手探りだったんだけども、
はい。
なんか、その手探りでも いろんな、その、出会いというか、経験も積まれて、
そうですね、はい。
で、それで、次のステップに、行けたみたいな、
うん。そうですね。で、ちょうど、その一段落ついた頃に、彼らから、そのメーカーさんを紹介してもらう。で、それをやってみたら、まあ本当に、なんだろう、クラファン受けするなと思ってた商品だったんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか、彼らにとっても僕にとっても思った以上に跳ねて。
あ、じゃあそれは2回目のクラファンってことですか？
そうですね、それが2回目。
ああ、じゃあ、1回目より2回目の方が跳ねた。
いやーもう、桁が違いましたね。
いや、なんかその桁が違いましたねって言い方がすごく嬉しそうですね。
うん、
ね、平林さんその時どう思いました？
いや、やっぱりその、なんていうんだろうね、クラファンで、その、出す前に、跳ねるか跳ねないかってすごくわかんないっていうか、
まあまあね、はい、やってみないとみたいなところもありますもんね。
はい、で出してみて、その、大きく跳ねるのもあれば、跳ねないのもあって、逆にその、なんでこれが跳ねてんのっていうのも、あるんですけど、ただ、その、すごくわかりやすいのが、やっぱり30代、40代の男性が好きなガジェット。
はいはいはい。
っていうものだって、ちょっと先進性があったり、見た目がかっこよかったり、機能がちょっと飛んでたりっていうのがあると、やっぱり跳ねるんだなっていうのが、ま
あ、
すごく分かりやすい事例として体験でき
て、はいはいはいはいはいはい。
それはやっぱり、大きかったですね。
なるほどなるほど。本当にまあ、ユーザー層は その辺だっ って聞きますもんね。
そうですね。
うん。
ページ見て、ページというか幕開けあの、顧客層も見れるんですけど、その商品に関してはもう男性8割。
なるほど。
以上。で、本当30代、40代本当失してるっていうようなグラフだったので。
なるほどね。なるほど。そうするともう本当に平林さんの年代っていうかね。
うん、そうですね。はい。
だから多分自分が興味ある商品っていうのはうまくはまるんでしょうね。はいはいはい、
そうですね。
ね。
はい。
あー。
まあ、なんだろう、総じてそうだったらいいんですけど。
あ、はいはいはい。
さっきもちょっと言ったみたいに、僕が本当にこれやりたいなと思った商品って。
ええ。
なぜかそうじゃなくて。
まあまあまあまあね。
東大で二つ目にやったやつは、今年初めて終わったばっかりのやつなんですけど。
はいはいはいはい。
女性8割なんですよね。
あ、その商品。
はい。同じく。ですけど。
それは、あれですか、平林さん、その女性受けするとは思わなかったんですか、最初は。
一番最初、持ってきたときは、単純に僕が面白いと思ったので、
はいはいはい。
男性受けするだろうと思って。
だろうと。はいはいはい、はい。
けど、ただプレマーケティング、はい。いや、プレマーケティングしている段階で、もう圧倒的に女性ばっかりで。これダメだっていうので、で、その、ちょうどその頃に、悩んでる頃に、鹿島さんとお会いする機会があって、僕は男性向けで出したい。でも、お客さんはどうも女性が多いっぽい。で、なんか、そのバランスを取るページの作り方みたいなのをちょっと相談したん。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、そんな一本で やんなきゃダメっていうふうにおっしゃられて。
ちゃんとペルソナを決め、はい、ターゲット決めて。はい、
でも、完全に女性向けでページを作って、
作ったんですね。あ、そのアドバイスを受けて、はい、もう、は
い、もう踏ん切り
変えたんですね。
はい。
はいはいはいはい、はい。あ、よかったですね、でもね。
はい。そうすると、やっぱりその、女性が本当に、買ってくれたというか、なんて言うんでしょうね。その商品の、一番高い商品が、商品というかパッケージが、12万円するんですよ。
高
っ。高っ。はい。それを、20代の女性が買ってくんですよね。そのことに僕が本当衝撃で。
感動しますね。
はい。そうなんですよ。
まさかだって20代がターゲットだったわけじゃないでしょ、うん、20代の女性がね。
はい。タップレイの時にはもう分かってたんですけど。でも、本当にそうなると思ってなくて。
はいはいはいはい、はい。
プレイで女性で若い人が多いっていうのが分かったので、そのフルパッケージだと高いので、安いパッケージを作ってあげようって、
彼の方が。ああ、なるほどなるほどなるほど。
変えるパッケージを。
手が届きやすいような感じでね、
はい。作ってあげようと思って作ったんですけど、それ全然売れなくて。
あ、そうなんですか。
高いのばっか売れて、
またそれもちょっと大きな、嬉しい誤算というか。
そうですね。もう、だから彼女たちの購買力というか、もう完全に舐めてたというか、
読みつつ。そうですね、舐めてたんですね。
はい。
へぇー、そんなことあるんですね。
いや、本当に衝撃でした。本当これは蓋を開けて、衝撃的でしたね。
へぇー、ね、最初は男性に売りたいと思ってた商品が、ね、女性に受けする商品だって後から気づいて、さらに20代の女性に高額商品を買うなんて、
はいはい、
最初からそのターゲットなんか読めないですよね。
読めないですね。
裏の裏、裏まで書かれちゃいましたね。
本当に、これを本当ちゃんとプレマーケティングをやらずにやってたらやることだったなっていう。
ああ、ある意味、
はい。
ある意味そういうことですよね。
うん。
プレマーケティングってどういう風な感じでやったんですか？
は、ツイッターを立ち上げてまして。
なるほど。はいはいはい、はい。
で、そのツイッターの方を運営していたら、で、クラファンの前にそのプレマーケティングで LINE 登録をお願いするような形で回してたんですけど、 その時の LINE 登録者が、うん、本当に20代の女性、30代の女性ばっかりで、その時にもう価格は出してたんですね。
はいはい、12万っていうのも。
はい、もう高いですよって出してたのに、
うん、
そういう感じで。
高くても欲しいんですって、は
い。っていう登録が増えたのと、あと、僕にとってすごくいいタイミングだったのが、
うん、
その商品に関連する、なんていうイベントが、東京であっていまして、
うんうんうん、
でそこに出店できたんですね。
うん、なるほど。
プレマーケティングで。
はいはいはいはい。
そこで実際にそのお客さんと触れ合う機会があって、
そ
したらもう来たのが中学生とか高校生とかも来ますし、ね、本当若い女性ばっかりいて、で、彼女
そうなんですか。
はい。で、彼女たちが、まあもちろんその高校生とかはね、うん、なかなか買えないですけど。
ですよね。はいはいはい。
若い女性とかが本当にその QR コードで LINE に飛べるっていうのを出してたんですけど、
うんうん、
そこをもうみんなバシャバシャ撮って、
登録してくれて。
してくれて。ここである程度まあ確信というか、まあ、ここの年代層でいいんだなっていうのは分かった。
年代層分かったらね、じゃあちょっと価格安くしてあげようかってなるけども、
うん、はい。
この必要はなかったっていうことですか？
はい。
余計なお世話だと。ええー、でも、本当嬉しい誤算ですね。
本当にびっくりしましたね。
ええー。またそのツイッターでプレマーケティングするっていうのも、
はい。
はい、なかなか面白いですね。
そうですね。今回初めての試みで、
うん、はいはいはい。
そのプレマーケティングやってる間って、
うん。
広告一切かけてなかったんですね。
そのツイッター、まずフォロワー集めなくちゃいけないじゃないですか。
はい。
それはどんな感じで集めたんですか？
は、特にその集めようと思ってない頃に、
うんうんうん、
まあ、投稿、そのちゃんとした写真とか、こういう商品だっていうのを投稿をトントコトントコしていって、
はいはいはいはい、はい。
ただハッシュタグがうまいこと、
はいはいはい。かかったんですね。
で、
どんどんどんどん、から来たんだ。
はい、入ってくれるようになって、
へぇ
ー。で、もう一つ大きかったのが、やっぱりそのイベント、
うんうんうんうん。
大きくて。で、イベントの主催者が僕らのそのツイート、商品とかツイッターをそのリツイートしてくれたり。
なるほど。
はい。
それ大きいですね。はい、はぁ、
それでやっぱりグッと広まって。
なるほど。
で、ちょうどその頃に、その、うん、よくその UGC って言いますけど、
うん、
そのユーザーが作ってくれるツイート、コンテンツです
ね。うんうん
で、その量を作ってもらうために、その、うん、パッドは、商品を、配って、う
ん、ギフティングしたんですか？
はい、ギフティングっていうか、それ作ってもらわなきゃいけない商品なんですけど、うん、
はいはいはいはい。
それを作ってるところを作ってくださいっていう人を集めたんです、
ね。
ああ、これを作ってくれる人手を挙げてみたいな。
うん。
たら、すごいいっぱい反応
してくれた。
で、それも全員女性で、
へ
え。で、彼女たちに配って、で、作ってくれてるとこをどんどんいっぱい写真とかで上げてくれて。うん
うん、はいはいはいはい。
そうすると、その、まあ、渡した中にすごい、結構その、インフルエンサーとまでは言わないですけど、
うんうんうんうん、
フォロワーさんをいっぱい持ってる人がいて。
ああ、中にはいるんですね、はい、そうやってね。はいはいはいはい。
そこの集客もやっぱりすごくて。
それ別に広告かけてるわけじゃないですもんね。
さえないですね。で、作ってくれっていうのも、作ってくれる人っていうテイストなので、
うん、
こっちから一切お金も何も払ってなくて、
うんうんうん、
いっぱいあげてくれて、で、完成品をこっちに戻してねって戻してもらって、
うん
なんでこっち何にも費用発生してないんですけど。
でもめちゃくちゃいい宣伝ですよね、は
い、
それって。
すごくいい。巡回をしたなっていう。
ですよね。
はい。
やらせ一切なしじゃないですか。
そうなんですよね。
もう本当の口コミで広がったって感じですね。
うん、うん、そうですね。本当綺麗に。
そういうことあるんですね。
いや、本当これは僕らというか、一応チームでやっているので、
うん、
ツイッター運営してくれてる人も別でやって、うん ったんで、
なるほど、
手配してやったんですけど、
はいはいはいはい。
みんなびっくりしてて、
そのツイッターは、最初、そのフォロワーはゼロから始まったんですかね。
もちろんです。はい。
ちなみにどのぐらいまで増えたんですか、フォロワー。
いや、まだそんな多くないです。300人ぐらいです。
ああ。
ただ、そのツイッターの中でもう30人ぐらいは買ってくれてるので、すっごいんですよね。
すごい。
なので、なんか、その、もちろんその人数を集めるって大事だなと思うんですけど、
うん。別にそのフォロワーを増やすことはしてないんですか？
してないです、はい。
プ
レゼント企画とかも、まあ、一切してなくて。
よく言うじゃないですか、ツイッターでも、その、ね、いろいろ、いいねを押したり。
うんうん、はい。
ね、あの、はい、
リツイート
を。リツイート
とか、はい。
ですよね、あと、フォロー、はい、フォローバックか、はい、必ずしますみたいな。はい、なんか、フォロー、アンフォローみたいな。
はい、
あ、フォロー、うん、とか、なんか、ね、なんかいろいろあるみたいなんですけど、
はい。
あれなんですけど。そういうことも一切やらず。
そうですね。それをやるよりは、こちらの投稿をリツイートしてくれた人に対してお礼を言って、フォローしますねってお礼をしに行くとか、
うんうんうん、
メッセージくれたらもう絶対にちゃんと返事するとか。
ああ、はいはいはいはい。
そういうことをすごく、まめにやってもらってました。
なるほどね。コミュニケーション。
はい。
でも、なんか商品をあげたりとか、無料で配ったりとか、っていうことはやらなかったんですよね。
本当はというか、うん、やりたかったんですけど、僕が持ってる商品が、それぞれ種類一つずつしかなくて。
あ、そういうことなんですね。
は
い、
あげるものがもうそもそもなくて。
ああ、なるほど。
なので、まあ、こちらとしても苦し紛れで、作ってねとか、なんかそういう話題性のものを、ちょっと考えてやってみたっていうところだったんですけど。
面白いですね。ツイッターからこう始まったんですね。
いや、本当にそのツイッターのツイートだけで、
うん、
その LINE も登録してくれて、
ですよね。
で、実際購入もしてくれてるっていう。
はいはいはいはい。
本当に衝撃というか。
SNS、バカンできないですね。
いやー、すごいなーっていうのを、この商品ですごく実感して。
ちょっとあれじゃないですか、SNS 集客っていうか、SNS のその販売手法みたいな、なんか、ちょっとね。
はい。
こう掘り下げて やりたくなっちゃいますね。
いやー、本当そうなんですよね。
ね、まだまだなんか可能性ありますよね。
うん。
ちょっとね、今、うん、なんだろう、話題、SNS でどうしても話題になるのはインスタとかってよくね、うんうんうん、
はい、
言いますけど、
はい、
まだまだツイッターいけそうですね。
いやー、特に年齢層が、うん、その若い人の、で、女性ってツイッター多いみたいで。
うん、何やかんやってもツイッター多いんですよね。
多いんですよね。ただ、彼女、まあ、やってる人が、
うん、
その、なんて言うんでしょうね。結構 LINE のような使い方をしてる人が多くて。
ほうほうほうほうほう。メッセージ。
はい、うん。グループ内の情報共有的に使ってる人が多いので、そのうちの誰か一人がポツンと僕の投稿をリツイートしてくれると、小さいグループですけど、友達の中での情報として伝わるので、やっぱ濃いんですよね。
ああ、プチバズルみたいな。
はい。やっぱりその辺の、で、そのグループの中で、ワイワイと盛り上がって。
なるほどね。その小さい、
はい、
話題が、話題っていうか盛り上がりが、だんだんだんだんその、輪が大きくなっていくみたいな。
なので、そういうコストとかも全然気にする必要も多分ないんだろうし、もちろんそのインフルエンサーがポンって上げたのは影響力多分あると思うんです
。はいはいはいはいはいはい。
僕らみたいな、小規模なところだと、本当に小さいところの小さい輪をいっぱい作る方が、
なるほどね。
大事かなっていうのは、まあ今の実感として思ってるところっていう。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。